QIC
QIC ミーティングキャラバン2024名古屋、さあついにやってまいりました。名古屋に QIC がついに現れたということでございます。よろしくお願いいたします。榎田信也門です。そして今日は、アシスタントこの人がやってくれます。
はい、ピナツボユリコです。よろしくお願いします。
お願いします。今日はこちら、名古屋市中区にあります、森の会議室。もう入ってみたら本当になんかこの緑が緑緑になってまして、なんか不思議な空間なんですけど、
目に優しい。
ということで今日はですね、ひととき皆様と共にですね、楽しい語らいの場ということで、お送りしていこうかなと思っております。
なんかここにいたらトトロみたいですよね。まあまあね、
なんか何がいたでしょうか。
いやいやいや、
トトロだったら、いやいや、あそこにもっとトトロっぽい人が今、いますけどね。ということでございまして、今回ですね、今ここの部分は、QIC の次回の、C 枠としてこれをお送りしていこうかなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。そして今日いつも大体こういうミーティングとか、あと神戸ミーティングとかもそうなんですけども、遠方の方、
はい、
遠くの方を称えるコーナーが大体あります。
はい、
はい、でその中で、多分もう大体ね、自分が一番遠くから来てんじゃないかと、思う方は事前でちょっと軽く手をこう挙げていただくといいんじゃないかなと思いますけども、まずじゃあ行きましょう。じゃあまず東海地方以外の方。4人もいる。あらら、どうしましょうどうしましょう。関東地方の方いらっしゃいますか。4人とも関東地方。あらららら、関東地方も広くございましてね。北関東の方いらっしゃいますか。あ、いました。前島君、よかったらマイクをちょっとさあ行ってみてください。はい、どちらからいらっしゃいましたか。
埼玉から参りました。
埼玉から。ありがとうございます。新幹線か何かで来られたんですか。じゃあ一旦東京駅まで出て、そして東京駅から、
そうです
新幹線で名古屋駅まで、
名古屋駅まで来て、
ありがとうございます。何か法事か何かのついでで。
そうですね。
いやわざわざこのために。
そうです。
ありがとうございます。本当にね。あとお三人さん、はもう一人一人ちょっと軽く聞いてみましょう。都道府県名だけで結構です。個人情報になりますから。
同じです。
あ、埼玉、埼玉の方、ありがとうございます。そして横浜、ありがとうございます。そして、前にいらっしゃる方、東京ですね。
はい、
ありがとうございます。今日も
お世話になっております、
本当にね。さあ、前島君がもう出てきましたから、どうぞ。じゃあ前島君も入っていただきましょう。まあどうですか、神戸ミーティングはあなた体験してますけども、このミーティングキャラバン初めてだと思いますけど、どんなですか。
本当にどこ行ってもそうですけど、どこ行ってもやっぱりこう絶対に誰か来てくれるわけじゃないですか。そんなねありがたいことってないですよね。
はい、本当にね、こんな弱小なこの番組なんですけど、なんか知らないですけど、こういうご縁がありましてね、でなんかこれいいんだろうかと時々思う時があるわけですよ。でたまに本当に今日はいらっしゃいませんけど、海外からお越しの方とかいらっしゃるわけですよ。
いましたね。
で例えばその前回の2019年のミーティングキャラバン、東京だったんですけど、神田でやったんですけど、その時はあれどこだって、テキサス、なんかアメリカから、一人そのためにですよ。
そのために、
だからこれミーティングキャラバンのために来たと。で他の用事はついでと いう方がいらっしゃってですね、
ありがたい限りですね、
ありがたいことなんですけど、はい、そんな楽しいですかいや、ね、そして今日名古屋の地元の方もいらっしゃいます。ちょっとマイク拾いますか。ちょっと素晴らしい、お声で、おなじみのこの方です。こんにちは
もう、はい、こんにちは。
もうこの声で分かる人多いんですよ。
お世話になります。
どうも無限さん、夢屋源左衛門さんです。ありがとうございます。名古屋で、しかもね、えのき塾にも参加していただいております。
毎回参加をさせていただいております。
ありがとうございます。もうなんだかんだで QIC との出会いというのはもうどれぐらい経ちます？
一番初めはレッツゴー翔平さんとか、
レッツゴー翔平、
北坪めぐみさんとかでしたから、
だから2000、まあ、北上優子もまあいたぐらいですよね。だから2000、まあ、
でも熊本に行かせていただいたこともありましたよ、昔。
そうです、そうです。
はい、
はい、私のえのき田新右衛門、業界デビュー30周年記念パーティーにもお越しいただきまして、
はい、でしたね、はい、
最前列ですごいニコニコ笑っていただいたっていう記憶があるんですよね。それ以来です、はい、もうずっとです。ありがとうございます。
今日もよろしくお願いします。
お願いします。しかも今日はFMC のオリジナル T シャツ、もうなんだかんだでもう12、3年ぐらい経ってるんです。私もまあ 2,3 着持ってますけど、これ結構長持ちするんですよね。
丈夫ですよ。
丈夫ですよね。これ自分たちでプリントもしましてね。で、そのプリントをするときに、なんせ素人なんで失敗するんじゃないかと。で失敗したらこの T シャツが無駄になると思ったんで、だったら何か別なん綺麗にね印刷してそれを縫い付けたら間違いがないだろうということで、でやったら逆にいいデザインになったというでこうバックプリント背中にも入ってるんですよ。手ベロのマークが背中にありましたですね。これがなかなかいいということで、ございまして、また作って売ろうかっていう
そうですね。だからもうこうやってね、まともなものを作れるんやなってことをねすごい思いましたけどね。
なんかやっぱぶっ込むんですね。
いやだからね、大体えのき田さんが最近のえのき田さんが作るもので大体どこでもないもん分かるじゃないですか。
なんですか？
しょうもないそのなんかね顔じゃなんかねなんか肖像権を無視した T シャツを作ったりとか、
ゾウ幅 T シャツとかね、
とかなんかいろいろそういう
あれは簡単にそこそこ売れたんですけど
いやいやいや、
ただねあれ物があんまり良くなくてですね、洗濯するとなんかひび割れてくるんですよ、前島君の顔が。
あ、そうですか。
あれなんかあれメーカーちょっと文句言いたいですね。あれ結構持ってくんですけどね、手数料はそこで、まあ、最近はちょっとあんまり出なくなりましたけどね。
いや出なくていいんですけど、
は
い、
またやりたいなと思ってますけどもね。そして、ピナユリは、はい、まあ QIC に参加してまあ 2年行くか行かないかぐらいですかね。
結構この場に私がいていいんですかねって思うぐらいですけど、いいんですか？ありがとうございます。はい。
まあまあレギュラーっていうか準レギュラーみたいな感じですけど、
ね、はい。
で、まあ今日はね本当は平上優子がいたらまた一番良かったんですけれど、はいはいはい、どうしてもなんか
なかなか姉さんほど尖れないかな。いやいや。
ああ、尖ってますあれ。
尖らせてますですね。こっちがね。
あ、そうですか。うん、まあ人もまあなんだかんだで、まあ、長いわけで2008年からですかね。ですから、もう、16年ぐらい、やってるという、もう大概ばあさんになってきましたけどもね
聞いてますよ。
まあ、そういう私だって大概じじいになってるからまあいいんです
が、いやいやだから榎田さんでも60歳ってことで現役世代65歳まで働いてますからまだまだ若手ということで。
いや、はい、いや若手ではないだろう今から若手はしたくないですよ。
あ、そうですか。今こそ体を張ってい
やもうだいぶあちこちガタガタ来ておりますんでもう帰りにどっかで整体かなんかに寄りたいぐらいな感じでございますけどもね。まあ今日は、まあ、こういった形で皆さんとこうトークをしていくんですけれど、あとでですねこれはオンエア載せません。オンエア載せないで、まあオフレコトーク みたいな感じで皆さんとこうワイワイやっていこうと思っておりまして、で一つのスタイルが大体ありましてですね、これあのうちでよくやるんですけど、記者会見ごっこというのを昔からやっております。はい、であの質問を 何でもいいですか、何か考えておいてください。あの1問でも2問でもいいですけど、でそしてさらにルールがございます。社名を考えておいてください。社名、これあの社名の一工夫であの受けるか受けないかってことが変わってくるわけです。あの社名っていうのはあの新聞社とかテレビ局とかああいうやつです。あるいはこう雑誌の名前とか、であのよくうちで出てきてたあその雑誌とかは、まあ、例えば漫画エロトピアですとか、そういうなんかあの怪しげな本の名前とか、あのまあ専門誌がありますよね、月刊食堂とか、あと例えばなんか建築の雑誌とかありますよね。だからそういうのを言っていただいて、で全然関係のない質問をぶつけていただくというと、なんか面白いんじゃないかということで、これあのいろんなもうプライベートなお、あのいろんなところで突っ込んだ質問も全然 OK です。流しませんから。で、ただしあの答えにくい答えられない場合は、ノーコメントということになるかもしれませんけども、そしてあの、まあ、あのどうしても今あのいろんなところで、なんかいろんな人がトラブルを起こして、でそれに関するいろんなトークがあの日々展開されておりますんで、それに関するお話もどうぞあの突っ込んだ質問をしていただいていいかなと思いますけど、ただここであのミサイルをあの炸裂させるかどうかはちょっとまだ分かりません。そこらへんよろしくお願いいたします。まあ今回1446回なんですよね、放送が。
ほう、
でまあこの間の、まあ、この間というか今日あの今日の朝早くに流したのが1445回なんですけど、皆さんはいつ頃からうちの番組にこうあの毒されてしまったのか。どうですかね、もうあの三桁の頃から聞いてるという方、見てた、だから999回までの間ですよね。その、ま、前にまあ1回でも聞いたことが見てたでしょうね。だって888回ぐらいの頃はもう聞いてらっしゃったんじゃないですか。
思います。
ですよね。888回が2013年ですから、2013年の11月だったんで、横浜で大揉めに揉めるという、
ね、
その前ですよね。だから多分、まあ、ひょっとしたら700番台とか800番台のどっかから無限さんをお聞きいただいて、私も全く記憶がないですけれどもね。でどうですか、それより前っていう方はいらっしゃいません。いらっしゃない。じゃあいつぐらいにこの FMC というかこの QIC というか、気づいてしまったのか、なんかそこらのきっかけをちょっと、うん、なんかね、お話しいただけたら面白いかなと思いますけど、
ね、
マイクをちょっと、もうなんか
言いたそう。
僕はあの前島さんがあの、なんですか、涙のあの
あ
の演説というか、
2022年の11月31日、
はい、あの辺りぐらいから色々番組をちょっと見れる。
あ、30日かな。
あれでもあの本当に何回も言いますけど、あれはあのその前に榎田さん号泣してましたからね。あの、
いや
あれですよ、榎田さんそのね、ライフのその多分期間のね、あの某事務所の近くのライフでねやった時に、確かに
今日はあのあれでしょ、あのゼロ石井明子さんが演説をしてるらしい場所です。
ああ、そうですか。はい、でその前もあのライフってあの宮原っていうところとね、木川っていうところにライフがあるんですけど、その前のところで榎田さんがもうね、あの凱旋始まる前からですね、もう涙していたっていうね。い
や、あれはね、涙したというのは、あれはあれですよ、あのお子さんが来たんですよ。
はあ、
あのなんかあの体に障害のあるお子さん、お連れのお母さんがいて、
はい、
でそのお子さんのメッセージをまあ、伝えてくれたわけですよ。それでまあ まあ、こう例えばここね客席があるとするじゃないですか、聴衆の方々が。でそこでこう私はこう横でこう聞いてるわけですよ。でそこでってやると泣いてる風に見えるじゃないですか。そうすると榎並さんってやっぱりはこうハートの熱い人だなっていう風に思われたいというね、それが見事にカメラに映ってるというあれはそういうことです。
だから
その後普通にだからはいありがとうございましたっつって、素晴らしい感動的なね、お話を伺いました。大石さんどうでしたかやるわけですよ、
そういうことにしておきましょう、
は
い、
でその後場所を移して、淀川通りというところがありまして、そこにまた別なライフがあるんですけど、やたらライフの前、本当ライフが大好きなんですかねあの人はね。でそれ でそこで、もうマイク納めだという時に、それでは前島さんよかったら一言してこうこうこわばった表情で、まだ体が半分ぐらいのサイズだった時の前島君が上がっていって、で下からこう「前島!」と「前島!」っていう掛け声がかかるわけですよ。それでこう横見たらもうすでにこうもう松田さんとかがもうなんかうるうるしてるわけですよ。でそれ見るとこっち側もちょっとやっぱ泣かないとね、冷たい人と言われそうということで、
あれはもうこれがもう舞妓納めやからもうやりきったぞの涙だったんですか。
あれは何
でなんすかね。私ねすごい全然部外者やったから
あの場にカメラ前に
あの場にいなかったんで探して見たんですよ。前後の流れ見たら何に泣いてんねやろってむっちゃ思って、それそのやりきった自分に涙。
はあ、そもそも全くないですよ、はい、
受かったらいいなの涙
だから
めっちゃね、思いますよね、何の涙やろって
あれはもしもまずちょっと前に来ました、松田さんです。
松田さん、
もしも裏切るようなことがあればっていう話の流れで泣いたんです。
この人は裏切りませんみたいなね、信用してくださいって
言
って
裏切りましたね。あっさり裏切りました。
どんだけ単純やねみたいな、
あれマジやったみたいな。
もうだからあれでしょう、もう政治を信用できなくなりましたね。
全く
そうですね、
はい、もうね前島和樹の大ウリエンと言われてますからね、見事な。
でもね、榎並さんずると思いますよ。
何ですか。
なんかこう自分たちがこうなんか先に泣いてるみたいなね、そういう印象をこうつけるじゃないですか、だけど普通に泣いてましたから。
いや泣いてても、まあ、もう全然関係ない部外者ね、部外者から見たら前後何があったんみたいな。いやこれだって受かって泣くなら分かるけど、今から始まるの泣いて何してんねんよってめっちゃ冷静に関係ない人から見たら、
そこはねこれ前島和樹という人間の恐ろしいところで、うん、そうね、あそこでこう泣いてるっていうそういうイメージをそうすることによって あと何千秒か何万秒か
上乗せすることができると、
というね、
ね、計算やったやん、ね、この人を信用して大丈夫な人ですみたいな。
選挙コンサルタントとしてですね涙の選挙コンサルタント
です。なるほど。だからあの時だからこうね、こういきなりこう舞台の上に立たされてですよ、うん、こうマイク握らされるわけじゃないですか、うん、こうフラッシュバックするわけですよ、今までのその思い出みたいなのが。でこうそれが終わるか終わらないかっていう、うん、その複雑な思いでこう涙が出るっていうのが、うん、確かにこうあったところですけど、うん、けど普通に榎並さんが泣いていたとでなんか自分は泣いていないと言いますけど、
いやいや普通に泣いてますか。いや俺はもらい泣きだからもうだからあなたの、ね、涙を見たんでこうファインダー覗きながらこうあーとかって言って、で後ろ見たらウォールが泣いてないっていう。
本当榎並さんいいタイミングで泣きはる
よ。元一応ね劇団いろはにいましたから昔、
泣き芸ワンツースリー
うまいですよ、
うまいですよ、
でもでそれよりも随分前に都構想撃破、うん、でそしてそのお疲れ様会が淀川通りにあった鉄板焼き屋の後のあの頃で言えば木川西殿になるんですけど、うん、今は西中島殿ですけど、であそこでその会があって、では松田さん 一言お願いしますって言ってそれでこう前に行ったらもう前に行く最中からもう泣いてましたからね松田さんが
事務所内
で事務所の中 でそれを俺またカメラで撮ってたら、うん、もうそのファインダーを通すとやっぱりいかんですねやっぱりね、いい絵で撮ってるんで
いやあの時ね悪気が出てねちょっともう目が血走っただけの話
じゃあちょっとご覧いただきましょうか、というね、まあまあともかくまああの最中泣くことっていうのはなかったですよやっぱ最後だからもうだってほらあの時ってもう誰も当選するなんて思ってないじゃないですかもうさが頑張ったけれどどう考えても敵は強大だし、うん、その選挙区じゃ無理じゃないですかで比例で復活するったっていうですよそのどうなのよっていう全くこう読めない状況にあって、
まあ、ただでも自分はあの時、はい、これで無理だったらそれは無理やろなと誰がっても無理やろなっていう確信はしてたんです
よ、はい、で俺ほらあの時はねうちのスタジオでその開票速報番組をやってたわけですよでまあもうまるで話にならない数字が出てきてて、まだこれもう番組やってても面白くもなんともないわけですよね。で、それでまあとりあえず途中であの壁とそしてあの松田さんが来て、それでまあ番組を一旦締めくくって、でその事務所に行ったわけじゃないですか。で事務所に行ってももうみんなドヨーンとしてるし、もうホーリー寝ちゃってるし。もうみんなもうなんか疲れ切ってそれでマッキーはずっと焼酎飲んでるしもうそれでまあ俺もこう焼酎をガンガン飲んでてもうだからもう終わったと思ってましたからね完全に
普通はねああいうやっぱり最後の場面ってまあまあ どちら
にしてもいいかもしれ
ない勝とうが負けようがやっぱ候補者も残っててね、はい、でみんな苦楽を共にした仲間と一緒に残念やったなとかいろいろあるわけじゃないですか
とっとと帰っちゃいました
帰っちゃいました残ってのボランティアだけ
あれもうほらもう負けると思ったでしょ本人も、
うん、そうなんでしょうね、
もうやる気なくなったんだと思う
ちょっと恥ずかしいからもう帰っとこって あったのかな、うん、でも行ってほしかったです
よ
ね
で家でふて寝してたと
ああ。
それで午前4時ぐらいからどうも数字が動き始めたっつんで、うん、あの電話して電話だかメールだかして、うん、それでようやくあのタクシーかなんかですっ飛んできたという、うん、それであのまだカメラのセッティングができてない時にうわーって来ちゃったんで、うん、あのいやちょっとおっしゃるダメはい戻ってもう一本もう一本やから始めますよ3219で走ってきてそれでわーとかってやったという、うん、あれあそこがやらせなんですよね、
うん、まあまあもちろんねマスコミの取材もゼロですわで、うん、来てなかったですよね
一生もないし、う
ん、で当選した途端にいろんな人が出現してね、
まあうん、あのおこぼれに預かろうというお流れちょうだいという人がね、
まあ、あんまり直接言わないですけどいろんな人が集まってきて、
まあ、その前からちょっとねあの、うん、宮崎あたりから来たりする人たちがいましたね
はいはいはい、
いましたねなんかね、まあということで、ねまあ、この流れでそのまま、うんこのトークライブオンエアしない部分になだれ込んでいこうかなと
今
思っております、ということで、ここからはどうぞ皆さんからのなんかこうご質問とかですね
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末今では使用されていないハードディスクその他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますがお心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。